こんにちは。新潟市東区の英会話教室ウィルハウスのみちです。ゴールデンウィークをテーマにした恒例の英作文コンテストが今年も始まりました。残念ながら昨年に引き続き制限の多い連休でしたが、たとえ遠出をしなくてもお仕事だったとしても英作文のテーマはそこかしこに転がっています。受講生の皆様の中にはもうご存知の方も多いと思いますが、改めてコンテストにおける審査のポイントをご紹介します。当校の英作文コンテストに限らず、一般的なエッセイの評価にも通じるポイントもあるかもしれませんので、ご参考にしていただければ幸いです。まず文法や単語の綴りはもちろん審査の対象となり、当然間違いが多ければ評価が下がり、少なければ評価が上がります。長い文章を作ることができれば内容のレベルが上がりますが、無理をせず短くシンプルな文章を中心にミスなく仕上げることも大切です。レッスン始めの自由会話にも共通することですが、頭の中がいわゆる英語脳になっていないと言いたいことが英文にならないとか、日本語の語順そのままの不自然な英文だったりします。とにかく日本文にはこだわらず、無理にそのまま英文にしようとしないこと、短くてシンプルな文章を重ねて少しずつでも丁寧に伝えることが大切です。今丁寧という言葉が出ましたが、この丁寧にエッセイを仕上げているというのも大きな評価対象となります。ただただ思いつきで書き進めるのではなく、きちんと読み手を意識しているかということです。読み物として読んでいて面白いか、最後まで読み手を飽きさせないかを考えてエッセイ全体を構成しましょう。構成には序文本文結文とか起承転結とかオチとかどんでん返しとかいろいろありますね。読み手を意識して構成を考えるということはたくさん頭と時間を使うことになります。なので思いつきで文章を並べる乱暴なエッセイではなく、きちんと考えられた丁寧な作りのエッセイが高く評価されます。読んでいて面白いエッセイのポイントはいくつかあります。まずここへ来ました、これをしました、これを食べました、美味しかったです、それからこことここに行ってこれを買ってとても楽しかったですと並べるのではなく、話題を一つに絞って話を膨らませる方がいいです。話の膨らませ方のポイントは情景と会話と感情です。情景とは読み手の頭の中に情景が浮かび、例えばそこに吹く風や香り、光、温度、静けさやにぎわいなどを感じさせられるような描写があるということです。会話は文字通り会話文です。例えば My son enjoyed it ではなく My son said Mom and Dad, I really had a great time と実際の会話文を入れた方がエッセイが生き生きとして臨場感が出ます。最後の感情とは場面場面で感情の動きを加えるということです。その場所で、その行動で、その言葉で何を感じたのか、エッセイ全体を通して感情の流れがあると読み手も感情移入しやすくなります。そして面白いエッセイと言いましたが、何も内容が笑えるとか愉快なものでなければならないかといったらそういうことではありません。悲しいお話や切ないお話でも評価のポイントは一緒です。このように評価ポイントはいろいろとありますが、決して長文の超大作を期待しているのではありません。また英文のレベルを必要以上に気にされることもありません。たとえ文法が間違っていても、シンプルな文章でも時間をかけて考えに考えて何度も書き直して何度も見直した一生懸命書かれたエッセイは読んでいてわかるものです。これまで入賞された方々のエッセイをいくつかお読みになったことがある受講生様はもうお気づきだと思いますが、英語のレベルが高いからといって高い評価を得ているのではなく、たくさん工夫がされているエッセイが入賞しています。ご自身の英語のレベルにかかわらず、年に一度きちんと英作文と向き合ってみませんか。見事入賞すれば嬉しいギフトカードのプレゼントがあります。 とえ頑張ったのに入賞を逃してしまっても、英会話上達につながるとても良い訓練になります。皆様の挑戦を楽しみに期待しております。